箴言の、今日から一章ですね。一章から始まります。まず早速ですね、この一節を見てくださいね。イスラエルの王、ダビデの子、ソロモンの箴言ということですが、これが書いた人、ソロモンであります。その紹介が、イスラエルの王、ダビデの子であるということです。詩編は主にダビデが書いていましたけれども、その息子ソロモンによるものであります。重なるところが非常に多くあります。使われている言葉も、このやはり多いんですね。この考え方もですね、とても似ているところがありますが、ダビデについてはその詩編を通して私たちは礼拝をする、賛美をする、感謝をする、そのもう神に向かっているところを見ていきましたけれども、ソロモンはその神様の義を、神の国を今度は人々に押し流していく、押し広めていく、具体的にですから適応させていく、この神との正しい関係を適応させていくという、その知恵と知識になっていくんですね。これどっちも大事ですよね。父な主なる神を心を尽くし思いを尽くして愛しなさいと言われた後に、イエス様は自分自身のように隣人を愛しなさいと、縦の関係、その次に横の関係とありまして、これが一対になっているわけですけれども、その横の関係がこの強調されているというか、その横の関係に持っていかなければいけないよという話がこの箴言の中身になります。でソロモンのこの背景ですね、そのことをもう一度思い起こしたいと思うんですけれども、彼は非常に若かったんですね。ダビデがこのもう亡くなった、その時にはとても若かった。でもう大勢の民がいます。でそこで統治、そのイスラエルの国をどのように治めれば良いのかわからないという、そのような中で主が何をあげようかと言われた時に、善悪を判断してこの民を裁くために聞き分ける心をお与えくださいと、このように彼は願って、神はその通りにしてくださいました。海辺の砂浜のように広い心だったってあるんですよ。海辺の砂のように広い心だった。そして、彼は3000の箴言を語り、彼の歌は1500首もあったという言葉まであります。ですから3000の箴言の中の、まあ、一部、まあ、ここにあるのかもしれません。その知恵が満ち溢れているときに、午前中もお話しましたが、この神の義が満ちているので、平和と繁栄が特徴でありました。でこれも先ほどもですね、シャローム、シャローム、エルサレム、シャロームというのは平和ですよね。そこからシャローム、このエルサレムから平和が満ちていったということで、そこにあるのが知恵だったわけなんですね。そしてこの学びですけれども、とても楽しみにしているのは、この第一コリントには、私たちの主イエス・キリストこそが神の知恵であると書いてあるんですね。ソロモンが語っていく知恵の中に、イエス様ご自身を見ることができる、そして私たちが主の御霊をいただいてこの地を歩むときに、神の国が自分の周りに広がっていくですね。でこのように広がっていくというものを私たちは経験していきたいと思うんですね。どうしてもこの教会に来て一生懸命イエス様を信じているけれども、じゃあ外に出たらその生活をどのようにこの本当広げていけばいいのかがわからないけれども、この知恵というものによってそれが着実に確実に広がっていきます。そしてイエス様が戻られるときに、戻ってこられたらこう書いてあります。イザヤの9章の7節に、その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。つまり裁き、正義があって、それによって平和がある、知恵に満ちた国だということですね。このこれから来る神の国ですけれども、箴言という言葉の意味、この箴言という、箴というのがなんか針を刺すんですか、なんか分かんないけれども、ネットで見たらですね、 けれどもですね、このヘブル語はですね、比較するという意味です。で、この何か他のものに比較して神の真理を語っていくということで、例えであるとか格言とかですね、そういうことになっていきます。で、2節と3節をご覧ください。これは知恵と訓戒とを学び、悟りの言葉を理解するためであり、正義と公義と公正と思慮ある訓戒を体得するためであり、4節、わきまえのないものに分別を与え、若い者に知識と思慮を得させるためであると。このように初めに何で書くのかということを、目的をはっきりとさせております。知恵と訓戒とありますけど、訓戒というのはしつけ、訓練ですね。しつけ訓練というのは、この自分が理解してから、じゃあこのことを行おうというのは大人の学習法なんですよね。そうではなくて、しつけというのは自分がまだ理解していないけれども、これをしなさいと言われるから行うものなんです。まだ子供は未経験ですから、しなさいと言って理解はできるわけがないけれども、そう親が言うから行って初めてこういうものなんだと後で理解するようになるわけなんですね。これが訓戒の特徴であり、実は今日のメッセージの主たる内容になります。で、次に正義と公正と公義と公正とありますよね。で、これが正義というのはもちろん正しい関係のことです。正義というのは正しい関係で、もともとのヘブル語の意味はまっすぐという意味です。もともとあるべきところにあるものが存在しているというのが正義のもともとの意味であります。本来あるべきところに、で、それがずれたところにあると、それは正しくない、間違ってるということになるわけですけれども、ということで、まっすぐな人はという言葉が聖書の中には、あと箴言にも、また詩編にもたくさん出てきましたが、その反対語として曲がっているという言葉があって、これは正しくないということなんですね。で、次に公義とあります。これは、ま、いい訳だなと思うんですね、これね、日本語ね。公の場で正義を執行している、正義を実践しているという、ことですね。ですから、ここからですね、広がりができるんです。自分の生活の個人的な私的なことだけではなくて、その他の人との関わりの中で、神との正しい関係が、その広がっていく判断力があるわけなんですよね。そして次に公平です、あるいは公正ですね。これバランスを保つということですね。バランスを保つということです。ご責任ある立場にある人は、これとっても大事な役目ですよね。このソロモンは王様だったけれども、私たち小さなレベルでもですね、この自分が好きな人、嫌いな人って感情はもちろん当然ご飯食べ物と同じでですね、この人が好きでこの人がそうでない。でもそれでは責任ある立場は担えないわけですよね。やはり公平あるいは公正に取り扱っていかなければならない。で、これを学びますよと。で、そこに豊かさがあり、命があるよという話になっていきます。次に、わきまえのないものにと、こういうふうに次に出てきますけれども、これも言われるままについてって語られるままに信じ、惑わされていく姿を表していて、これは未熟という言葉で言うこともできますね。若者、これからですね、我が子よとソロモンが言い始めますが、若い者たちに対して、この意識して、話している。霊的にもそうですね。この若いものというのは、言われたところに行ってしまう、そのまま言われたことを信じてしまうわけなんです。そこで分別が、識別力が必要になるよということであります。ですね。で、そして5節をご覧ください。知恵のある者はこれを聞いて理解を深め、悟りのある者は指導を得ると。興味深いのは、理解を深めるから知恵が与えられるのではなく、 指導を得るから悟りがあるのではなくて、もともと知恵があるから理解を深め、悟りがあるから指導を得るというふうに書いてあるんですね。これがね、あの聖書のいろんなところに書いてありますですね。例えばもうこの人の罪は許されていると、なぜかって言ったらその人はたくさん愛しているからだと。あれ逆なんじゃないのってこれ思いますよね。これは何かと言いますとですね、知恵というのは態度なんですよ。態度、心の在り方なんです。あることを注意されて、そんなこと聞いていません、教えられていませんでしたというふうに反論する人が、まあ、よくいますけれども、実はもうすでに言われていた、教えられていたのに聞く耳を持っていなかったということが、まあ、ほとんどなんですよね。聞こえるものが聞こえるようになる、これが知恵なんです。心のありようですね。そして6節です。これは箴言と比喩と知恵のある者の言葉を、その謎とを理解するためである。さっき言いましたように、この箴言というのはもともと比喩、比べるという、そういう意味ですけど、比喩というふうについてますよね。そして謎というのはね、これ暗喩って言い換えたらいいですね。暗喩、暗喩って難しい言葉ありますけど、その直接的な比べているわけじゃないんですけれども、その何か例えを言って比べてはいるんですけど、直接的でない言葉ですね。そういうのを理解するためですよというのは、これが目的になってきます。そして7節がこの箴言全体のテーマになります。主を恐れることは知識の初めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。まあ、今こう知識と書いてますけど、これはほとんど知恵と同じようにね書いてますが、主を恐れるということによって全てが始まるんですね。これ始めっていうのはね、この第一って言ってもいいですけども、主を恐れることなくして知恵というものはありえず、主を恐れるからこそ知恵があるよと、これが、テーマになります。9章10節にも、主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りであるとあります。で、実は詩編に、ね、出てきてたんですよ。111編の10節に、主を恐れることは知恵の始め、これを行う人は皆良い明察を得ると。ですから、この箴言という箴言の言葉は、誤解を、受けやすいです。このクリスチャンじゃない人も非常に読みやすい書物なんですよね。分かりやすいですね。ですから、いわゆる成功哲学というか、この巷で言われている処世術というか、そういうものにもこう使えそうな言葉が非常にたくさんあるわけですけれども、もしねそういう知恵であれば教会来る必要ないですよ。私なんかより皆さんの方が仕事の中でどのようにこういう物事を処理していけばよいかという処世術って言ったらちょっとあれだけども、そのことを常識を勉強できるんですね。しかしここで言ってるのは、主を恐れ敬って、その健全な畏怖の意識を持って悪から遠ざかるというところに知恵があるんですよというのが定義なんです。第一コリントの14章20節に、悪事においては幼子にありなさい、幼子でありなさい。どういうことかというと、自分ではわからないけれども主がそう言われているからということで、それを信じ受け入れ行っていくんです。このことによって悪い自分にとってこの悪影響を与えるものから避けることができるという内容になっていくんですね。そこで8節以降、我が子よという呼びかけが始まります。今ダビデの子ソロモンって言いましたが、ソロモンも親です。レハブアムね、次の王様がレハブアムですけれども、子供が息子がいたわけですね。で、我が子よという呼びかけを、これは9章まで続けていて、ソロモンが息子に教えることで知恵を持たせていく、この呼びかけに 呼びかけをしてっているんですね。我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭の麗しい花輪、あなたの首飾りである。父の訓戒、母の教えとありますけれども、そうですね、普段の時はお母さんがいろいろ教えます。でも大事な時に、しつける時に父が出てきて威厳を持ってこの従わせていきますけれども、まあ、これはモーセの律法、もちろんあなたの父と母を敬えという、この言葉を意識していっているわけですけれどもね。知恵を持つということが、このように父がこう教えるように、神から教えを受け、その戒めを、はい分かりましたということで、そのまま聞いて行っていくことによって初めて分かってくる。でこれがいかに尊いものか、いかに麗しいものかということを、頭の麗しい花はあなたの首飾りであるという言葉で言い表しているわけです。で次に10節、我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしても彼らに従ってはならない。もしも彼らがこう言っても一緒に来い。我々は人の血を流すために待ち伏せし、罪のないものを理由もなくこっそり狙い、黄泉のように彼らを生きたままで飲み込み、墓に下る者のように彼らをそのまま丸飲みにしよう。あらゆる宝物を 見つけ出し、分取り物で我々の家を満たそう。お前も我々の間でくじを引き、我々皆で一つの財布を持とうと。すいませんね、ちょっと待ってください。我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。あなたの足を彼らの通り道に踏み入れてはならない。彼らの足は悪に走り、血を流そうと急いでいるからだと。ここはまさに先ほどの箴言の目的、これをソロモンが書いている目的のこの4番目、4節目、わきまえのないものに分別を与えるという、この若者の未熟さにつきま、このついてつきものの仲間からの誘いですね。仲間からの誘いに誘われるなということです。どうでしょう、断るのって勇気いりますよね。勇気いります。でその仲間で動いていくという習性というか特徴が若者にあります。けれども加わるなと、この訓練が必要ですよということなんですね。主を恐れて加わるなと、まあ、第2コリントの6章14節有名な言葉ですね。不信者と釣り合わぬ首輝を一緒につけてはいけません。正義と不幸とにどんなつながりがあるでしょうと。でこのようにまずは避けるというところから始まっています。鳥が皆見ているところで網を張っても無駄なことだ。彼らは待ち伏せして自分の血を流し、自分の命をこっそり狙っているのに過ぎない。利得をむさぼる者の道はすべてこのようだ。こうして持ち主の命を取り去ってしまう。これ簡単に言うと、悪事はすぐに暴かれて、奪い取ったものは取り去られて、自分がしたことの報いを受けますよということなんですね。この鳥が皆見ているところで網を張ってて、本当滑稽じゃないですか。けれどもその悪事を行っているというのも、もう本当にすぐに明らかにされて、そしてその結果を自分の身に受けるよということをね、こう言っているわけなんです。そして20節です。知恵は巷で大声で叫び、広場でその声を上げ、騒がしい街角で叫び、町の門の入り口で語りかけて言うと。これ対比されています。この8節、10節以降の罪人たちが惑わしているという惑わしが一方であるんですけれども、知恵は今度は街角で叫んでいる。 この知恵が叫んでいる方に応答しましょうというのがここで言われているわけなんです。そして興味深いのは、わざとソロモンは知恵というものを広場、騒がしい街角、町の門の入り口と書いているわけなんです。なぜか、知恵が働く場所というのは学校ではない。知恵というのは本当に生活臭が非常に出ている生々しい現場の中に初めて働くものなんだということを教えているわけなんですね。ですから22節に入っていきます。わきまえのない者たち、あなた方はいつまでわきまえのないことを好むのか。あざける者はいつまであざけりを楽しみ、愚かな者はいつまで知識を憎むのか。私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせようと。ですから、その現場のところで叱責に心を止める、神に心を止める、しかもそれは悔い改めの問いかけなわけですよね。今ね、この朝説明したように、すぐに聖霊が注がれると、その現場現場で、その自分がいるところで主に立ち返るならば、主がその場で与えてくださるんです。しばしばね、こういろんな生活に問題がある人がカウンセリングのセミナーに行って、これを学べば生活が上手になるとという、こう学ぶ、ね、そうではないよと。知恵の言葉、これ第二コリントの12章にね、知恵の言葉っていうのが出てきますけども、現場でその時に霊が注がれて、神様が必要な言葉を与えてくださるんですね。ですから、また繰り返しますと、知恵を受ける人、知恵を受ける人というのは、心の状態が問われているわけです。叱責を受けるという、開かれた心になっているからこそ、その、恵みが与えられているわけなんですね。主はね、神様は待っておられるんです。憐れもうと。今まで変な方向、これも彼らもね、わきまえのないもの、愚かなものと言われてますけど、本当にそうなっていてもですね、立ち返るものには今すぐにでも、その全てのことをね、もう帳消しにして、その人をね、救ってくださるんですよ。イザヤの55章の6節7節、主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ、悪者は己の道を捨て、不法者は己の計り事を捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。おられるうちに、近くに、お会いできる間に、その時に主が憐れみの霊を注いでくださいます。24節。私が呼んだのにあなた方は拒んだ。私は手を伸べたが、顧みるものはない。あなた方は私のすべての忠告を無視し、私の叱責を受け入れなかった。それで私もあなた方が災難に遭うときに笑い、あなた方を恐怖に襲うとき、あなた方を恐怖が襲うとき、あざけろ。恐怖が嵐のようにあなた方を襲うとき、災難がつむじ風のようにあなた方を襲うとき、苦難と苦悩があなた方の上に下るとき、そのとき彼らは私を呼ぶが、私は答えない。私を探し求めるが、彼らは私を見つけることはできない。なぜなら、彼らの知識を憎み、主を恐れることを選ばず、私の忠告を好まず、私の叱責をことごとく侮ったからである。それで彼らは自分の行いの身を喰らい、自分の企みに飽きるであろうと。このように、自分の道を選ぶ者は、報いを受けます。ガラティア5章の8節、自分の肉のために巻くものは肉から 滅びを刈り取ると。その結末は苦痛を伴いますよということなんですね。まあ、これはね、例えば金銭を愛することについては第一テモテの6章の10節で、ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。苦痛が伴うということです。で、28節にその時彼らは私を呼ぶが私は答えないという言葉があります。ひどいな神様と思うかもしれませんが、それは違います。この文脈を見るとそうではなくて、真実に悔い改めてないんですね。主を恐れていないのに今の状況がひどいから何とかしてくれって言ってるに過ぎない、そういう意味でここで呼んでいるわけなんです。思い出すのがサウルですね。サウル王ですが、愚かなことをしたものだとサムエルが言いましたけれども、その後で そしてですね、彼は私は罪を犯しましたと、人々の面目を立たせてください、私は共に私、あなたと共に主を礼拝させてくださいってこういうふうに言うんですけども、その罪を犯したとその時に言っても、罪を犯したと本当に思ってるのっていうですよね。その状況が嫌だから出させてくれとしか言ってないわけですよ。ちょうどイエス様が十字架につけられた時に隣にいた囚人の一人が、あなたがキリストだったら私をここから下ろして、自分も下ろすだけじゃなくて救えと、その状況が嫌なだけなんですよね。でこれは本当の意味で悔い改めではないので、もちろん神様もそれについてお答えになっていないわけなんです。で、32節、わきまえのない者の背信は自分を殺し、愚か者の安心は自分を滅ぼす。しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである。これが逆転しているわけですね。わきまえのない者が安心しているんだけれども自分を滅ぼす、だから安心がなくなるよ。その反面、聞き従う者は、安全に災いも恐れることなく安らかにいられるよ。知恵、これは安全と安心、知恵と対になっているのが、一緒にこうあるのがやっぱりこの安心、安全、そして平和なんですね。これが実なんですね。ヤコブの3章の17、18節ですね。上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い身に満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。今義の実っていうふうにありましたように、知恵というのは正義がいつも伴っています。正しい関係があり、正しい関係がある、これは全体で収められるからこそ秩序があり平和があるわけなんです。そしてキリスト者としては、教会としてはですね、その自分自身を求めず隣人を喜ばすというのが、これがですね、成熟のバロメーターです。もちろんね、初めてイエス様を信じて受け入れた人が本当にイエス様素晴らしいとして、この喜んでいて、でそこでね、ちょっとトイレ掃除してって言われて、せっかく喜んだのに、なんかこんなことしなきゃいけないっていう気持ちじゃなくて、成熟するとどうなるかというと、本当に主よ、私はこれだけ素晴らしいものを受け取っているから、本当に主にあなたにお仕えしたいですって、そして十字架を見て、その癒しみを見てですね、イエス様、この受けているこの恵みも受けているんだから、私も人に見えないところも本当に喜んでさせていただきますっていう、この喜びがあるんですよね。これは成熟している人の特徴です。隣人を喜ばす、だから親の方は分かると思う。いつまでも子供に言いたい、いや親は自分の喜びは選び取れない、いつも子供の喜びを選び取らなければいけない。で、どうですか、でもそれも喜んでるでしょ、それも喜びでしょ、うん、これが知恵のある人のことです。そしてそうするとですね、ローマの14章の17節で、なぜなら神の国は飲み食いのことではなく義と平和と聖霊による喜びだからですと、神の国が私たちの間で広がるわけなんですね。では 2章です。我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら、もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えるからだ。再びソロモンは我が子よと呼びかけを行っているわけです。はじめの我が子よというのは10節以降で、罪人と仲間になってはいけない、離れなさいというところを否定面を話したんですけれども、 2章は肯定面、何をしなければいけないかですね。さっきはしてはいけないことを言って、次はすることですね。詩編もそうですね。最初に一編を読むと、 悪者はのところに立たないでね、座らないでって書いてあるね。でそして正しいものが絶えず神の言葉を口ずさんでて、こうなってるわけですね。この悪いものを捨てて、そして良いものを求めていくという、この2つ目に入っていくわけですね。でこれ4段階書いてあります。まずは言葉を受け入れ、命令を蓄えることですね。で次に耳を傾け、心を向けること。それだけじゃなくて3つ目に呼び求めること。最後に探り出すことですね。そしたら初めて主を恐れることを悟って神の知識を見出すと書かれているわけなんですね。で普通のプロセスと逆なんですよ。いやそうでなくて、こう命じられること、言われることで、そう納得するから従うことはできるでしょうって、ね、そう感じることはできるから納得して、で納得したから信じて、でそれでいいんじゃないですかってこういうふうに思っちゃうんですね。でも幼子ってそういう学習じゃないんですよ。先ほど言いましたけども、幼子はこれこれをしなさいと言われるから、権威者から言われるからやってみて、行ったから理解するんです。ああそういうものなんだと。でそれがこのプロセスで書いてあるわけです。まず信じる、聞き従う、行ってそれを知って、最後に実感できる。で多くの場合がよくわからない、実感できない、だから行えないってことになるんですね。でそれは違うよということですね。でイエス様との私たちの関係もそうなんです。ヨハネの14章の21節で、私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。戒めを保って守るからイエス様を愛していることが分かり、イエス様を愛しているから父に愛されているということも分かって、イエス様をがその人に現れてくれると。イエス様に言われることを行うから、イエス様の素晴らしさ、愛が分かるわけですよ。例えば人の罪を許すから、神の許しがどんなに尊いかが分かるんです。あれいつも順番で悩むでしょ。私たちの罪を許してくださいと。で、なんだっけ、私たちの罪を許してください。で、私たちは他の罪を犯した人の罪を許しましたと書いてますよね。なんか条件付きで嫌だなとか思うじゃないですか。そういう話をしてるんじゃないですよね。これ知恵の話をしてるんです。知恵の話。その自分が人の罪を許すことによって、初めて神が自分の罪を許しておられるという、この許しの世界ですね。これを後で分かってくるんですよ。だから大事なのは従順になるということです。神様に従順って分かりますよね。理解しなくてもやるんですよ。 その通り従うんですよね。これを言っています。で、彼は正しいもののために優れた知性を蓄え、正しく歩む者の盾となり、公義の小道を保ち、その生徒たちの道を守る。その時あなたは正義と公義と公正とすべての良い道筋を悟る。知恵があなたの心に入り、知識があなたの魂を楽しませるからだ。その知恵を悟ってるだけではなく、今度は悟った者たちには守られる道があるよと、その祝福された道があるよ。さっき悪者がね、言いましたね、危険な道はたくさんあるんですけれども、守るよって神様がおっしゃっておられます。主が必ず守ってくださいます。これがね、信仰の道なんですよ。委ねる、明け渡した人の道なんですよ。主が守ってくださるんです。で、私たちの普段からの生まれつきの人間のその生活というのは、自分で自分を守っていかなきゃいけないわけでしょ。だからその自分が自分で守っているところから主により頼むっていうところで、保証のこの安心感がなくなるので、どうしても自分でやろうとして主に信頼しないけれども、主に守られていく、主にその安心の置き所を委ねていった人は、主が必ず守ってくださるわけなんですね。で、その道は楽しいです。知恵と知識が自分の魂を喜ばせます。で、11節です。思慮があなたを守り、英知があなたを保って、悪の道からあなたを救い出し、ねじれごとを言う者からあなたを救い出す。彼はまっすぐな道を捨て、闇の道に歩み、悪を行うことを喜び、悪いねじれごとを楽しむ。彼の道は曲がり、その道筋は曲がりくねっていると。この悪の道から守られるわけですけど、これが先ほど説明したように曲がった道ですね。ねじれごとっていうの分かります？ねじれてる、ね、まっすぐではなくねじれてる。もともとの正しいというのは、このまっすぐという意味ですから、もうこれをだからかけてるんですよね。だから私たちね、この義って読むと、ほら、義とねじ、まっすぐとねじれっていうのはなんか全く逆な、全くなんか別の話されてるような気がするんですけども、ヘブル語で読むとこれだから全部つながってるんですよ。で、あなたは他人の妻から身を避けよ。言葉の滑らかな見知らぬ女から。彼女は若い頃の連れ合いを捨て、その神との契約を忘れている。彼女の家は死に至り下り、その道は闇につながれる。彼女のもとへ行く者は誰も帰ってこない。命の道に至らない。先ほどこのわきまえのないね、ものに対しての言葉で、今この曲がったもの、ねじれたことを言うものという、この者たちがいますけれども、今度はですね、女が出てきます。で、しかも他人の女です。寛容を犯してはならないと、寛容してはならないとモーセの10回の中にありますけれども、この9章に至るまで、この女、見知らぬ女が何度となく登場し、最後の方に詳しい話が出てきます。なんか女性の方々にはね、あんま気にしないのかなこれとかって、ね、どうやって適応すればいいんですかっていうことになっちゃうんですけれども、まあでも実際にね、男の人は、まあ女の人もそうですよね、悪い男にね誘われないようにしなきゃいけないんですけれども、まあそういう適応はいいでしょう。でですね、興味深いのは、知恵というのが人のように語られていってますよね、さっきから見ると。で、これでどんどんどんどんね、そうなんですよ。で、知恵がね、ヘブル語では女性形になってるんです。だから今ここで、その見知らぬ女というところにある悪賢さと、本当に知恵という女の、その2人の女性がある意味でこの比喩的にね、描かれているんですよ。だからね、飾りっていう言葉が出てきたでしょ。 姉妹のようにという言葉もこれが出てきます。この知恵ね、ずっと後にね、今日やらないけれども、姉妹のようにこの親しくね。でこのように、この、若者に対して、あなたはこっちを避けて、そして知恵の方を主体求めなさいと、このように2つの道があるんだよということを教えて、いるわけなんですね。先ほどはねじれた言葉ですけれども、ねじれた言葉、いや盗んでも一緒にね盗んに行こうぜって、これねじれた言葉でしょ。そこにあるべきものはあそこにあるんだから、それは神、その人 の, 所有、お店の所有物であるし、また神のものでしょ。でこっちはね、滑らかな言葉女に、女の方はこの滑らかな言葉で、誘惑するわけですよね。で次に20節。だからあなたは良い人々の道に歩み、正しい人々の道を守るが良いと。ここで良い人々、正しい人々と言ってますけれども、そういう人たちと交わろうねっていうのも含まれているわけです。で、若いテモテに対してパウロが第2テモテの2章の22節で、それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を求めなさいと、その良い仲間の中にいるようにというこの選択を与えているわけなんですよね。正直な人は地に住みつき、潔白な人は地に生き残る。しかし悪者どもは地から絶やされ、裏切り者は地から根こそぎにされると、ここで、受け取る報いがあるよと。この正しいものはね、地を受け継ぐというのはこの報いがあるということ。このもっとはっきり言うと、神の国を受け継ぐよと。で悪者は今この生活が生きていて繁盛しているように見えたとしても必ず立ち滅ぼされるよということで、これがはっきりと究極的に行われるのが神の最後の裁きなわけなんですよ。神の国を受け継ぐのか、それとも今あるものを失うのか。イエス様が再び戻って神の国を建てられるときにははっきりするわけなんです。第1ヨハネの2章の17節で、世と世の欲は滅び去ります、しかし神の御心を行う者はいつまでも永らえます、とこう言ってます。そこで3章がですね、今度その知恵の中に生きる者たちに約束されている長い命と平安についてです。我が子よ、私の教えを忘れるな、私の命令を心に留めよ、そうすればあなたに長い日と命の年と平安が増し加えられるですね。これまた我が子よって言ってますけれども、いいですか、これ段階踏んでるんですよ。一章のねところは罪人たちのところから離れなさいと、仲間になるなと。で次に求めていきなさいというのは2章に書いてたでしょ。父の教えに耳を傾けようと。で今度は耳を傾けてそれを持っているんだけど、今度忘れるなって話なんです。保っていなさいっていうことです。そして父の命令に従う者には長い日々と平安が増し加えられると。でこれね、父母を敬うところにある約束なんですよね。この出エジプト記の20章の12節に、あなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためであると。でこれってどういうことなのかなって、前から僕疑問だったんですね。父母を敬ってる人でも早く死んじゃう人いるのになとかってね。けれどももうちょっと単純に考えた方がいいんですね。ちゃんとお父さんとお母さんの言うことを聞いてる人はやっぱ愚かなことから避けて、自分が滅びを、なんかその自分に害を与えるもの、これを、このからさ、から免れることはできるわけじゃないですか。非常に残念なんですけどね、私葬式初めてね 葬式行ったというのは高校生の時でした。で、自分の仲間が死んだ初めての時です。高校生ですよ。中学校の仲間です。交通事故ですね。バイクかなんかに乗り回してですよね。こういう具体的なことを言ってるんだと思います。この弱いがあってこの平安に生きられるというのは父と母の言うこと、戒めを聞きなさいということなんですよね。で、恵みと誠を捨ててはならない。それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せ。神と人との前に公義と聡明を得よと。恵みと誠です。神様の恵み、これを捨ててはいけないよって。私たちが神様の恵みによって救われましたけども、この恵みを捨てないで、この台無しに恵みを無駄にすることがないように。あなたは罪が許されても、神の救いを受けて神の国に受け継ぐことができたのに、それにあるにもかかわらず罪の中にまた戻ってですね、無駄にすることのないように。で、これは誠というのはもう簡単ですね。神の真理の中に生きなさいと。そして首に結んで心の板、常にこれをとどまらせておきなさいということですね。で、今度は神と人との前に公義と聡明ですね。だから神の前でその真っ当な生活をし、そして人の前でもそれができるんですと。これね、まあ、息子というかこの若い人にはとてもいいアドバイスですね。で、イエス様ご自身がそういう方でした。イエス様ご自身が、こう書いてますね。ルカの2章の52節。イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛された。知恵が与えられたね。素晴らしいですね。この体ばっかりでかくなってね、知恵がなかった 知恵が与えられて、背丈が大きくなって、神と人とに愛された。で、次、とても有名な言葉です。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。この御言葉を、もうしょっちゅう思い出す、そして心に留めている人は多いと思います。とても良い言葉であり、そして箴言の今までの流れ、これからの流れの中でも非常に重要な言葉になるわけです。主により頼むっていうのは主を恐れること、これつまり重なりますね。かなり重なります。ですね。で、心を尽くしてと書いてあります。ただ信じるだけでいいんですよっていう言葉を私たちはよくね、使いますよね。私たちよく使います。そうですね。イエス様信じる、救われる、そうですね、事実そうですよ。でもなかなか信じないんです。理由は、人は自分の行いによって救われたいから、自分により頼んでいるんですよ。自分を信じてるんです。自分に信頼してるんです。で、普通にしてるとそうやって生きてるんです。だから信じるだけでいいんですよって言ってるのは、はっきり言うと酷な言葉なんです。普通の人間、生まれつきの人間にとっては、信じる、神を信じて生きるというのは自分を捨てることなんです。だから心を尽くすんですね。心を尽くして信じるというのは、心を尽くして行わないと、そのままなんとなくだったら自分を信じて自分により頼んで生きていくわけなんですね。で、悟りに頼るなと、自分の感じたこと、経験したこと、考えたことに基づいて私たちは行動に移すわけです。自分の判断で動くようになっているんですけれども、それをやめなさいと言ってるんですね。だから 悪事においては子供でありなさいというさっきの言葉の通りですよ。そういう意味で良い、本当に知恵あるものは子供になることができる、徹することができるわけですよね。でヨシュアは、ヨシュアという人がね、とても、その、知恵の中で生きたか、それとも自分の愚かさに戻っていってしまったっていうのを如実に表している人でありました。主から命じられたことを行っていきます。主ご自身が司令官でした。だから部下であるヨシュアは言われたことを行っていったんです。エリコをね倒す時もどうですか、そのものすごい強い城壁がありますけれども、7回回りなさいって、1日に1回回って最後の日に7周回りなさいと言って、そして角笛を吹いてですね、最後に時の声を上げなさいと言ってるんですよ。そんなんで壊せるわけないじゃないですか。でも主を恐れたんです。自分の悟りに頼らなかったんです。で今度はそれが終わった後に、愛という国があって、この町があって、そこを攻略するときには主のことを聞かなかったんですよ。偵察を送って、あ、こんくらいで全部に行かせる必要ないって言ったら、ことごとく失敗しちゃったんです。で今度は主に聞いてって、神様は違う方法で、その時の声ではなくて待ち伏せするという通常のその戦い方ですよね。でそれを言った。そしてまたヨシュアはギブオン人という人に会ったんです。で遠い国から来たと。そして持っていたこのパンというのはカチカチになっていましたと。そしてサンダー、この靴もですね、ボロボロになっていて、服もボロボロになっていて、そして盟約を結んでほしいと、遠い国から来ましたと書いてある。でモーセの律法によりますと、遠い国からの人はあっちの方が和平を申し込んできたら仲良くしなさいって言ってね、決して戦ってはいけないって話が書いてあるんですよ。ところがギブオン人っていうのはすぐ近くの人だったんです。そしてカナン人とかそういうものを聖絶しなさい、全て滅ぼしなさいと神様に命じられていた人たちだった。でもヨシアは何て書いてます、主を仰がなかったって言って。でそれで盟約を結んでしまったんですね。でこのようにして、この悟りに頼るなということであります。そしてもう次の言葉が、あなたの行くところどこに置いても主を認めようと、至るところです。主が支配しておられるところというのは至るところなんです。私たちは焦って自分で何とかしないといけないと思っているときに、主がそこにおられるということを忘れてしまいます。しかし主を認めるんです。そこでそうすると主がまっすぐにされます、ね、これこれしてね、例えば会社でね、どうやって就職をどうするのかとか、あの人と結婚するのは御心なのかどうかとか、主の導きについての質問というのはよくありますけれども、自分のやっているあらゆるところで主を認めてくださいというアドバイス。いや、なんか先のこと知りたいんですけど、これからのこと。いや、今主がされている、今自分がいるところで主がどうされているのかを見ていきなさいっていうふうに言うと、いや、そうじゃなくて将来のことで、そうじゃなくて今見て主が何をされているかをしっかりと見ていけば、その後のことは神様がまっすぐにしてくださるわけなんですよね。ということで7節で、自分を知恵あるものと思うな、主を恐れて悪から離れよ、それはあなたの体を健康にし、あなたの骨に元気をつける。知恵あるものと思うなと、どうしても自分は知ってると思っちゃいたいんですよね。サムソンという人がね、すごい怪力でした。自分は大丈夫だと思ったんですよ。大丈夫、私はもう神様のこと知ってるからって。ところが自分の髪の毛が切り取られていて、もう力を失っていたことを知らなかったって書いてありますね。だから主を恐れて悪から離れなさいと。だから恐れるっていうのは、その自分では分からなくてもね、その用心に用心、もう主がそう言われてるんだからということで離れるわけですね。でそうするとね、健康にするって言うんですよね。あ、そうなんだって、 魂だけじゃなくて体まで健康にするんですね。霊的なことと肉体的な健康っていうのがこの重ね合わされている。この体への健康というのも決して霊と魂と完全に切り離されたものではなくて相互作用をしているものであります。あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよ。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しいブドウ酒であふれると。モーセの律法の中にこの十分の一を捧げなさいという言葉があります。初物、最初に収穫されたものです。どうですか、これを簡単に言うと最初に明細が来て、給料明細ね、最初っていうかまあね、いつでもいいんですけど、給料日皆さん何時かな、分かんないですけども、でそれで捧げなさいってこう言ってるんです。それを捧げなさい、でもそれをすると主が豊かにしてくださるって言うんですね。豊かにしてくださる。でこれはね、なんでこのさっきのね命令の後にこれ出てくるかって言ったら、やはり自分の悟りに頼れば、そりゃお金が減るでしょうってなるわけですよ。主に捧げたら、そりゃお金が減りますよって、ね。減らないって言ってんだよ。必ず満たすんですね。主に喜んで捧げる人は、絶対に貧乏にさせないっていうことです。主に喜んで、主を愛して捧げたら、必ず主がその金持ちにするって話じゃなくてね、その必要を満たして豊かに満たしてくださるという意味で、この、あるんですね。だからこれ続きなんですよ。その心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るなというところなんですね。次に我が子よ、また始まりました我が子よですね。主の懲らしめをないがしろにするな、その叱責を厭うな。父が可愛がる子を叱るように、主は愛する子を叱ると。我が子よと言っているその中に、愛する子として叱責が含まれます。でこれは痛いことです、悲しくなることですが、主の愛から出てきているので、自分の主に対する信頼が増し加わり、さらに清めが与えられます。ここがすごい大事ですね。清めが与えられる。で、ここの箇所がヘブルの12章の7節以降に、7節のところに引用されていて、詳しい説明が書いてありますので、この読まれたらいいと思うんですよね。このね、主の訓練について知りたかったら、このねヘブル人への手紙と、そしてね、ヤコブ書もとってもいいんです。ヤコブ書のところにも、知恵にかけたものがあるならばって書いてますね。そこから始まってます。これね、成熟の話をしています。成熟の話。で、ヤコブで有名なのは、信じるだけじゃなくて、行いが伴ってなければいけないって話でしょ。でね、行いが伴っているっていうところばっかり、このなんか、すごい強調されてて、そういう話じゃなくて、成熟するっていうことなんですね。実際の生活の中に自分の信じているものを生かしていくことができるという知恵が与えられている話なんです。で、もう一つヘブル人への手紙の方もやはりこの成熟に向かってというものがあって、それでこの12章のところで懲らしめについて詳しく書かれている、訓練について詳しく書かれていて、結局どう結論付けているかというと、すべての懲らしみはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。やはりまた平安、正義、この2つが出てくるんですよ。平安な義の、そしてもう一つ、この、こう書いてあるんですね、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめると書いてあるんですね。神様のこの清さの中に生きることができるように神様がしてくださっているわけなんです。 罪を犯すと悲しいでしょ。でも本当にこの罪嫌だなって自分からその罪を憎む、もう金輪際ここには戻りたくないなって思うことって結構難しいですよね。やっぱり楽しいから罪がやっちゃうんですよね。でそこでね、主の懲らしめがあるんですよ。神様愛してらっしゃるから、自ら自分がその罪を憎んで捨てることができるように、その清めを、神様の清めを自分も受け取ることができるようにね、それで懲らしめを与えられるんですね。で本当に平和が与えられます。成熟に向かわせてくれます。で幸いなことよ、知恵を見出す人、英知をいただく人は、その儲けは銀の儲けに勝り、その収穫は黄金に勝るからだ。知恵は真珠よりも尊く、あなたの望むどんなものもこれとは比べられないと。貴金属よりもずっとに知恵が尊いということを言ってますね。これイエス様も言われましたね。全世界を自分の手に入れても、ね、命を失ったらどうするんですかと。知恵も同じですね。その全ての財産よりもさらに尊いよと。で次にその手、右の手には長寿があり、左の手には富と誉れがある。その道は楽しい道であり、その通り道は皆平安である。知恵はこれを固く守り握る者には命の木である。これを掴んでいる者は幸いである。多くの約束がありますね。これ長寿があって、富があって、誉れがある。でこれね、金持ちになるって話じゃないんです。まあ旧約聖書ではその通りになってますけれども、ヨブとかね、知恵を持ってる人でしたけれども、長寿であり富があって、けれども私たちはこの御国感が、御国のね、このね、幻が変わってるっていうか、ちょっとさらに進んでるって言った方がいいですけれども、今度は御国が来るんですよ。その時に約束されているのが長い命、まあ永遠の命だけどね長い命って言っても途中で終わる命じゃなくて永遠の命。そして富がある。今も霊的な富が与えられてますけれども、将来に富があって誉れがあるということなんです。そして命の木を、何だって言うんですね、命の木、これ戻ってくる、あれですよ、エデンの園の命の木ですよ。それが私たちにも与えられますよと。で次に、主は知恵を持って地のもといを定め、英知を持って天を固く立てられた。深淵はその知識によって張り裂け、雲は露を注ぐと。主が知恵を語られるときに、ヨブ記もそうでしたけれども、他の、必ずご自身が作られたものの話をするわけですね。覚えてますか、ヨブが、主が嵐の中で選ばれてね、で何を語られるかって言ったら、この自然界のことを語られたでしょ。でお前はどこにいたのかとか、どうやって作ったのか知ってるのかとか。でもすごいですよね、この 天見たらすごい知恵じゃないですか。その知恵を持ってこの全世界ができてるんですよ。そんなお金のね、何万、なんかすごいカラットのさ、なんかカラットの、僕知らないんだけど、でっかい宝石があったってね、神様なんてね、もう宇宙も全部持ってね、宝石ごとね全部持ってらっしゃるわけでしょ。富があり、全てを支配しておられるわけですよ。それは知恵なんです。でその知恵を持ちなさいと言ってらっしゃるわけなんですね。だから神様のことを考えるときに、この天と地を作られたことを考えるといいと思います。いくらこれが理不尽だと思っても、いくらこれが理にどうなのかなと思ってもですね、神様が天と地を作られて、その知恵を持っておられる方が語ってらっしゃるんだから、自分の悟りに頼らないで、あ、この方の従ってみようと、この方に従ってみようと思うわけなんですね。で我が子よ、優れた知性と知量をよく見張り、これを見失うな。それらはあなたの魂の命となり、あなたの首の麗しさとなる。また我が子よですね、今度は見張るということですね。見失うなということです。用心していなさいとか、目を覚ましていなさいというのと同じ意味です。この悪い時代になっているから、主のことから離れないようにと。でこうしてあなたは安らかに自分の道を歩み、あなたの足はつまずかない。あなたが横たわるとき、あなたは恐れない。休むとき、眠りは心地よい。にわかに起こる恐怖に怯えるな。悪者どもが襲いかかっても怯えるな。 主があなたの脇におられ、あなたの足が罠にかからないように守ってくださるからだ。いいですね。安全と安心が与えられますけれど、安眠まで与えられるんですよ。安眠まで。主がすべてのことを掌握しておられるからです。で、にわかに起こる恐怖、これですね、世に生きている限りですね、突然の恐怖あります。終わりの日に近づくにつれ、その頻度は増していきます。でも、この知恵の持ち主であられるイエス様、父なる神を恐れてもう完全に頼り切っているイエス様は、あるところで寝ておられました。どうですか？嵐の船の中でぐっすり寝ていたんです。そして弟子たちの方が慌てて、そしてイエス様が起きて、それを止められた、叱られたわけですよね。でそこでね、私たちが気になるのは、この気にするのは、わあすごい、神様はこれだけ力を持っているんだっていう、で弟子たちもそうだったんですけど、それがポイントじゃないんですね。あそこなんでしょう、嵐の中で寝てたっていうのがポイントなんです。でそのように神様が私たちに知恵を与えると、守ってくださるわけなんです。で今度ね、27節からはこの知恵を隣人との、隣人との関わりの中でどのように用いていくかって話をしていきます。あなたの手に善を行う力があるとき、求める者にそれを拒むな。あなたに財産があるとき、あなたの隣人に向かい、去ってまた来なさい、明日あげようと言うなと。で次にね、この争うなって書いたんですけども、その前にね、分け与えなさいって話があります。臨時に対しては分け与えなさいと、さっきね、収穫の厚物を主に捧げなさいって言いますけど、主に対して惜しみなく捧げるんですよね。で同じように隣人に対しても善を行う力、だから力に応じて行える機会があったら惜しまないで分け与えなさいということになるわけなんですね。でね、これ去ってまた来なさい、明日あげようってね、これね、ひどい言葉なんですよ。今はね、あんまりないかもしれないんだけど、もう文字通り食べるものないんですね。一日あげなかったら本当に窮乏してますから。だからこれは口だけになってしまっているという無慈悲な行為であります。でこれやめなさいと。で次に、あなたの隣人があなたのそばに安心して住んでいるとき、その人に悪を企んではならない。あなたに悪い仕打ちをしていないのなら、理由もなく人と争うなと。パウロが、あなたは自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさいと言っています。自分に関する限りね、平和を保ちなさい。でね、なんでこういう悪を企んじゃうかというと、自分が満ちてないんですよ。自分が満足してないんですね。キリストにあって満ち足りてないからなんですね。で未熟な人、これコリントの教会に出てきたんですけども、あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬み争いがあることからすれば、あなたは肉に属しているのではありませんかと言ってるんですね。肉体もそうですよね。争いが起こるとき、腹減ってるでしょとか、栄養がちゃんと行き届いてないとイライラしたり怒りやすかったり妬んだりとかね。でそれは霊的にも同じなわけですよ。霊的にも、霊的に養いを受けていれば、争う必要のないところで争わない、分裂する必要のないところで分裂しないんですね。でも戦わなければいけない、信仰の戦いをしなければいけないところに適切に戦うことをしていくわけなんですね。で次に30節、暴虐の者を羨むな、そのすべての道を選ぶな、主は横島なものを忌み嫌い、すぐなものと親しくされるからだですね。暴虐、まあ得をするわけですね、暴虐は。だけども羨むなと。主はどっちを好いておられるか、好んでおられるかといったら、すぐなものですよということで、悪者の家には主の呪いがある、正しい人の住まいは主が祝福される。あざける者は主はあざけり、へりくだる者は恵みを授ける。知恵ある者は誉れを受け継ぎ、愚かな者は恥を得るということで、対比ですね、正しい人と悪者であります。 悪者は主の呪い、正しい人は、主が祝福、あざける者は主があざけられて、そしてへりくだる者は恵みを受けると、こうやって、対比していますけれども、ある意味で世の中というのはこの2つの家なんですよね。主を恐れる正しい人の家と悪者の呪いの家との、この2つがある。だからこそ世の光となり得る、私たちが祝福の家の中にいるかどうかなんですよね。祝福の家っていうのは、つまりこの神の祝福の中にこのいつも慣れ親しんでいて、それかつですね、この仲間がいて、でかつですね、これが広がりを持ってるんですよ、広がりを。そして悪者の家というのが、この呪いっていうのがあって、それもこのぶつかってくるわけなんだけれども、私たちがその戦いの中で勝利を、私たちがっていうか主を恐れる者たちが戦いの中で勝利を収めていく、いわゆる証しをするということですね。証しを立てて、いかに主の御霊によって知恵が与えられて平和の義の実を結ばせていくことができるのかどうかで、ありますですね。どうでしょうか。皆さんがソロモンであると考えてください。広い心が与えられてたって書いてますけども、自分で、今自分のこと言ってるんだけどね、妨げてるところはないかな、この平和が広がっていくべきなところで、自分の、自分を持ってですね、自分の悟りによって、この争いとか対立とかですね、またはむさぼりですか、自分の得になることを選んでしまっているということがないかどうか、正義と公義と公正ですね、そして、そうですね、公正、これによってこの今任されている生活を、収めているかどうかですね。続けてね、この4章以降も我が子という言葉で、この子供らよっていうこともできますね、学んでいきますので、楽しみにしていてください。じゃあお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。主よ、今こうやってたくさんのところを見てきましたけれども、じっくり見ると本当にあなたが豊かに語ってくださるのを知ることができました。お父様、私が何つったらいいでしょうか、主よ、どうか私たちを知って、私を調べてくださり、そして愚かなもの、あざけるもの、わきまえのないもの、このようになっていないかどうかを知ってくださいますように。そして私たちがあなたの叱責を快く受け入れ、そしてやってはいけないことをやめて、そしたらあなたが豊かに御霊によって私たちに語ってくださることを経験できますように、よろしくお願いいたします。どうか主よ、知恵で私たちを満たしてください。ここから使わされ世に行きます。その時にこの平和が、義が一人一人の周りで広がり、神の国が本当にそこに攻め入っていくことができるように、よろしくお願いいたします。主よ、すべてはあなたの栄光をお返しし、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。